それでは本日はですね、どうやって売掛金等の管理回収をしっかりとやるか、そして今日どうやって資金繰りも良くしていくか、こんなお話をさせていただきます。弁護士中小企業診断士の東堂と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、で本日はですね、お手元のレジュメ、初心者でも分かる資金売掛金等の管理回収と資金繰り強化策、こちらをご覧いただきながら進めてまいります。でまず本日ですね、冒頭からなんですけれども、こう弁護士としてお話をするとですね、皆さん、いやー今日はなんか難しい話いっぱいするのかなというふうに皆さん思われるものですから、私はですね、こういった形で登場人物のイラストを使いながら紙芝居形式でお話をさせていただいております。今日はぜひ温かく見守っていただければと思います。ありがとうございます。それではですね、本日早速今日のメインテーマである売掛金の回収に関する紙芝居を1本目お話の方を進めさせていただきたいと思います。それでは紙芝居始まり。ありがとうございます。はい、こちら A 君です。 A 君は若干30歳の若さで脱サラをして起業することになりました。 A 君は簡単なイラストを描いたり絵を描くことが大好きであったことから、デザイン制作会社を立ち上げました。よし、僕も今日からデザイン制作会社の社長だ。これからどんどん仕事取って会社を軌道に乗せるぞ。頑張るぞ。A 君は毎日がむしゃらに働いて頑張っていました。半年ほど経過し、 A 君の仕事はどんどん軌道に乗っていきました。プルルルプルルル、お、お客さんの B 社長から電話だ。また仕事の依頼だったら嬉しいな。お、 A 君、緊急の仕事で申し訳ないんだけど、我が社で急にゆるキャラのデザインを作らなければならなくなったので、特急の仕事で申し訳ないんだけど、我が社のイメージにぴったりのゆるキャラを考えて、あさってまでに納品してくれないかな。え、あさってですか。ちょっと他の仕事の納期もありまして、ちなみに社長、ご予算はどれくらいですか。そうだね、まあ超特急の仕事だから30万円でどうかな。30万円ですか。わかりました。それならもう優先して作りますので、僕急いで仕上げて持っていきますね。ああ、よろしく頼むよ。翌々日 A 君はゆるキャラのイラストを急ぎ制作して納品することができました。プルルルプルルル、お、 B 社長から電話だ。はい、もしもし。おー、 A 君どうもありがとう。いやー、君のデザイン社内でも大好評だよ。約束通り料金の10万円は振り込んでおいたよ。え、社長、料金は30万円ですよね。何を言っとるんだ。私は10万円って言ったじゃないか。いえいえいえ、超特急だから30万円って言われましたよ。何を言っとるんだ。特急だと言っても、あれくらいのデザインで30万円は高すぎるだろう。とにかく10万円としか約束してないからね。契約書があるわけじゃないんだし、こっちは払ってあげると言ってるんだよ。ガチャプープー。あー、電話切られちゃったよ。まったくひどいな。30万円もらえの当てにして決まりかけたら他の仕事も断っちゃったし、今月の資金繰り考えてたのに、まずいな。これってどうにかならないのかな。そうだ、C 弁護士に聞いてみよう。どうもこんにちは。今日はどうされましたか。なるほど、 A 社長、それは難しいご相談ですね。まず契約書がなくても理論上契約は成立します。今回契約があったこと、それ自体は先方も認めていますね。争いがあるのは受注した金額、これが30万円なのか10万円なのか、ここに争いがありますね。これについては裁判になった場合は、最終的にはお金を請求する側である A 社長の方で立証しなければならないんです。つまり証拠を提出して裁判官を納得させなければならないということなんです。それができなければ30万円という契約があったとは認定してもらえないことになります。これを少し難しい言葉ですが、立証責任と言います。そうすると本件では契約書がなく、他に受注金額が30万円であることを立証し得るものとしては A 社長自身のお言葉ですが、これは 言った言わないになってしまい難しい。 A 社長の方が不利だと思います。
ああそうなんですか、わかりました、残念です。契約書って大事なんですね。
そうなんです。そして契約書はただあればいいというのではなくて、ポイントをしっかり押さえて後になってトラブルにならないような内容にしておくことが重要なんです。例えばどんな仕事をどこまでやりさえすればいいのか、いくらでやるのか、いつ支払いをしてもらうのか、こういったことをしっかりと決めておくことが大切ですね。
わかりました、今後に活かします、ありがとうございました。
それから1年後のことです。A 君の事業はますます軌道に乗っていました。
プルルルプルルル、おや1年前にあの仕事をした B 社長からまた電話だ。
あ、 A 社長どうもお久しぶりです。1年前はとてもお世話になりましたね。あの時はとても好評のゆるキャラを作ってもらえて、あのゆるキャラが雑誌に取材されたのがきっかけで我が社はどんどん有名になりました。売り上げも右肩上がりになったんです。 A 社長には本当にとても感謝しています。
A 社長は B 社長の態度が以前とあまりに違うので不思議に思い、内心こう思っていました。
なんだろう、なんだか B 社長の雰囲気全然違うな。前と違ってとっても丁寧だし、でもまあイラストを喜んでもらえたならこんなに嬉しいことはないな。
B 社長ご丁寧にありがとうございます。喜んでもらえて何よりです。ところで今日はどうしたんですか。
はい、今日また折り入ってお願いがありまして、
作っていただいたゆるキャラを全面的に活用して我が社の社運をかけたプロジェクトを実行しようと思いまして、そのためのチラシ、ホームページ、会社案内、名刺、プレスリリースなどあらゆるもののデザインを全てお願いしたいと思いまして、料金は100万円支払いますので、まあ普通は50万円くらいだとは思いますけども、 A 社長にお願いできるならその倍の100万円で結構ですから。
そうですか、わかりました。ただし今回はしっかりと契約書を作ってもらいますけどよろしいですか。
もちろんです。
こうして A 君は契約書を作りました。金額は100万円の契約書です。すべてのデザインを納品してから1週間以内に支払いをするという契約内容で B 社長と合意ができました。その後 A 君はすべてのデザインの納品をしました。そして納品から1週間が過ぎました。
あれおかしいな、 B 社長からまだ100万円の振り込みがなされてないや。ちょっと電話してみよう。もしもし、どうも A ですけど、 B 社長100万円の振り込みがまだされていないんですがどうなってるんでしょうか。
あ、すいません、ちょっと資金繰りに手違いがありまして3日後に振り込みます。
わかりました、お待ちしてます。
しかし3日後になってもやはり入金はありませんでした。
プルルルプルルル、もしもし A ですけど、 B 社長まだ入金がないんですけど。
すいません、ちょっと今トラブルになってしまいまして、2週間後には必ず振り込みますので。
わかりました、じゃあお待ちしてますから2週間以内に絶対払ってくださいね。
そして2週間後のことです。結局B 社長から入金はありませんでした。 A 君は困ってしまい、また B 社長に催促をしました。 A 社長と B 社長はこのようなやり取りを繰り返していました。しかし B 社長は電話に出たり出なかったり、出てももうすぐ払えますと言いながら結局支払いをしない、こういったやり取りを繰り返していました。そして半年後のことです。
はあ困ったな、B 社長払う払うって言いながらもう半年経っちゃったよ。もうなんだか電話をかけることがストレスになっちゃって、ついつい考えるの後回しにしちゃうんだよな。どうしたらいいんだろう。
もう考えるの嫌だから他の仕事にまずは集中して売り上げを上げよう。そして考える時間のある時に B 社長のことは考えるとして一旦後回しにしよう。
それからさらに半年後、 A 君のところに裁判所から手紙が届きました。
あれこの封筒一体何かな。
え、 B 社長破産しちゃったの。100万円どうなっちゃうんだろう。そうだ、 C 弁護士に聞いてみよう。
こんにちは、今日は
どうされましたか？
なるほど、そういった状況でしたか。
社長、残念ながらもうその100万円は諦めるしかないかもしれません。今後 B 社の破産手続きが行われますが、 B 社に財産が残っていなければお金を受け取ることができずじまいになるからなんです。こういった売掛金や債権の回収というのは、相手が破産をしてしまったら回収不能ということで泣き寝入りになってしまうことが多いんです。
なんとかなりませんか。100万円の損失はあまりに厳しいです。資金繰りも厳しくなります。
お話から想像するに、もしかするとですね、 B 社長はもう連絡をしてきた時からすでに資金繰りに困っていて、もともと払う気がなかったのかもしれません。まあそういった内心のことは立証するのが難しいですが、今回納品から1年後に破産したということですので、おそらくその1年間の間に A 社長以外の取引先にはお金を払っていた、そういう可能性は残ります。こういった売掛金や債権の督促回収というものは、ポイントは少しでも早く着手、早期着手がポイントになります。それと本気度、本気なんだぞということを早く伝えること、法的手段も辞さないなということを示すことです。そうしないとですね、相手は怖いところを優先的に支払う、怖くないところは後回しにする、こういった流れになるからなんです。
わかりました。これも次回への教訓にします。困ったな、また資金繰りが厳しくなっちゃいます。
A 社長、ちなみに倒産防止共済はかけておられますか？もしこの倒産防止共済をかけていれば、この共済から貸し付けを受けられる可能性はあります。
あ、そうでした、忘れてました、ありがとうございます。
あと資金繰りの強化策としては、金融機関から融資を受けるとか、今後を見据えて補助金や助成金にチャレンジしてもいいかもしれませんね。融資、補助金、助成金、これは資金繰りを強化するとても良い手段となります。
ありがとうございます、頑張ります。
はい、というわけでですね、よくある資金繰り、債権回収の流れを示させていただきました。それではお手元のレジュメの方に戻っていただけますでしょうか。レジュメの2ページ、はい、早速穴埋め式で進めさせていただきたいと思います。まず〇〇を作っていない、〇〇を作っていない、これは何かというと、今の流れからお察しいただけます通り、書類です。多くの方はですね、なかなか裁判を経験されるということがないので、まあ、基本的には書類がなくてもですね、普通はいいんです。ただしこういった状況になると、書類が8割9割の成功をですね、左右する、それぐらい書類が重要になってきます。契約書等々ですね、納品書、受領書、いろいろなものがございます。そして丸々したら丸々がほとんど、今の事例でございました通り、破産したら回収できない、これがですね、相当なケースを占めております。ですのでその前の対応であるとか信用を調査、こういったことがポイントとなってまいります。それではお手元のレジュメ2番、事前のポイントに入ってまいります。売掛金等の管理回収の事前のポイントです。括弧1、信用調査。信用調査ということで、相手のですね、財産状態、お支払いしっかりとしてくださるんでしょうか、そういったところを見ていただくということで、着眼点を4つ挙げております。よくですね、会社の経営資源の4要素と言われているもの、人、物、金、情報、この4つがですね、会社の経営資源と言われています。これを回収の場面で見ていただきますと、人、例えば従業員やお客さんの様子、会社、現場、倉庫など見てみてください。何かおかしいことに気づく、何かおかしいなと思った時はですね、よくよく注意する必要がございます。物、商品の品質落ちてるかな、食材の品質、お料理の品質落ちてるんじゃないかなと思ったら要注意です。在庫、あれ倉庫なのに在庫が全然ない、この会社大丈夫かな、こんなことにですね、気づくかもしれません。そして金、預貯金、財務処理、まあ、なかなかですね、財務処理をですね、開示してくださいというのが難しいケースはもちろんその通りかと思うんですが、もし不安に思った時はですね、もうそれも辞さない態度をお勧めいたします。 財務書でもしっかりと出してくださるのであれば取引します。こういった対応もあろうかと思います。その他調査会社さんですね、財務処理の提出依頼、財務関係のデータを持っていることもございます。そして情報ノウハウ、何かそういえば最近この会社さん顧客名簿の流出したんだよな、こういった状況って会社がだんだん危なくなっている兆候でございます。取引先やお客さんからの評判、そういったことを集めてみる、所属団体へ問い合わせをしてみる、所属団体に聞いてみたら、いやーちょっと最近その会社さんは評判悪いんですよね、こんなことがですねポロッと聞こえたりすることってあるんですね。ぜひそういった情報を集めてみる。そして商業登記簿、これはオーソドックスではございますけれども、会社の登記簿をですね取り寄せて見てみるということで、今回資料として付けさせていただいております。8ページ目がレジュメの最後で、その次に9ページ目にですね登記簿をつけております。これは会社の登記簿謄本で、会社どなたでもですね公開されている情報ですので、まず登記簿を確認してみるということをお勧めいたします。これを見るとですね、本店、会社の目的、何をする会社なのか、発行可能株式数、あと役員、代表者の方に関しては代表者の個人住所まで載っています、登記簿を見るとですね。あとどういった形態の会社なのか、こういったことが登記簿を見ると分かります。そして登記簿を見ればすぐに何かが分かるというよりは、その登記簿の情報とですね現在の情報を照らし合わせて、何か矛盾がないか、嘘をついてるんじゃないか、こういった兆候が見て取れることがあると、そういった趣旨でございます。なので登記簿一本で何かすぐ分かるということは、これなかなかないんですね。その登記簿の情報からおかしいところがあるかどうかを調べていくと、例えばまずそもそも登記してないということ、本当に実在する会社なのか否か、それは登記を見れば分かります。役員の氏名、代表取締役ですと言ってる人がですね登記簿に登記されてない、本当にあなた取締役なんですか、こういったことがあります。代表者個人の住所行ってみる、全然何もないような住所だったりする。資本金いくらか、設立後どれくらい経過しているのか、会社の目的記載欄と取引内容が一致しているか、飲食店なのに全く違う目的事項が記載されていたら、やはり怪しいんじゃないか、その他いろいろですね、登記簿の記載とその会社の言動の矛盾はないか、こういったことをですね知るきっかけにしていくということでございます。その下、不動産登記簿、不動産持っている場合ではですね、いやうち不動産自社ビル持ってますからと言って調べてみたら、登記簿のお名義が違うとかですね、そういった兆候を見ていくと、また実際に確かに不動産持ってるけども、もう抵当権がいっぱいついていて、全く担保価値がもうない不動産になっている。で、抵当権を見ればですね、どこにどれくらい借り入れしているか、大まかな額はですね、分かる可能性があります。はい、そういったいろいろな情報を調べていくことによってですね、信用調査をしていくということでございます。はい、で、あと探偵業者さんありますね。はい、で過去に怪しいと感じたらどうしましょう。まず対応としてはですね、現金先払いであればですね、取りっぱぐれの可能性は当然ないと、当たり前でございます。また現金同時決済、商品渡すのと同時にしてもらいましょう、もしくは一部着手金をもらうであるとか、手形であれば半金半手に変えていくとかですね、何かしら交換条件、担保を求める、じゃあそれ、制作しますけど保証金預けてくださいよとか、保証人を設定していただく、手当金つけていただく、こういった方法がございます。そしてやっぱり最後はですね、勇気を持って踏みとどまることも重要でございます。営業マンの方ですね、やっぱりもう必死に頑張ってらっしゃるので、なんとか売り上げ上げたい、もうよくわかります、その通りでございます。ただ売り上げた後にですね、焦げついて結局回収できない、もっと大きなダメージを負いますので、どうか勇気を持って踏みとどまるということもですね、現場の方々の大変さも理解しているんですが、我々トラブルを見ている人間からすると、勇気を持って踏みとどまることも重要です。カッコさん、管理回収のフェーズになってまいりましたら、今度ですね、契約書、受領書、これ、重要でございます。契約書なぜ作るか、あとで言った言わない、これを防ぐためにやりましょう。先ほどのようなケース、30万円と言っておきながらですね、平気で、いや10万円だったよねなんていう人結構います。受領書、納品したのに、え受け取ってないよ急に言い始める人、もともとそう思ってなくてもですね、もう会社が傾いてきてそうせざるを得ないということもあるんですね。なので受領書はしっかり納品したことの証拠をですね、取っておかないと怖いことになります。そういった形で後の裁判に備えるということでございます。で、 ちょっとうちの携帯はそんな契約書なんて一回一回作ってられないんだよという言葉よくございます。もうそれも現場の大変さよくわかります。そういった場合には基本契約書というもので一回大きなものを巻いておいて、あと個別の取引はそれに従いましょうよね、こういうやり方でも OK です。なので基本契約書というものもですね、ぜひ検討していただきたいと思います。3番、取引中のポイントです。記録の作成と事項の管理ということでございます。例えばですね、食品であるとか何かこう食材であるとか継続的に納品しているとどんどん残高が上がってきて月末精算ってことございますよね。で、怪しい会社だとですね、翌月払いだったのがちょっとずつ翌々月払いになり、翌々翌月払いになったり、ちょっとずつ変わっていくんですね。それ本当に危険な兆候です。そうするともう予診限度をキープするということで、もうちょっとこの会社さんとはもう100万以上はダメだな、150万以上はダメだなということをどっかで踏みとどまる。またあと定期的にですね、納品した金額が積み重なってきたら、今残高75万円ですよね、 OK でしたらサインしてくださいという形で金額の証拠も取っておくと。あとでいやそんなに言ってるはずないでしょうなんていうふうに言うのをですね、ぜひ防いでいただきたいと思います。はい。で、4番、事故のポイント。もう起きてしまった、こういった先ほどのようなケースになってきましたらですね、ぜひ迅速な督促をお願いいたします。迅速な督促、口頭、電話、手紙、内容証明郵便。相手はですね、怖いところから払うというのがもう人間心理です。怖くないところはとにかく後回しにすると。で、あとですね、時間が経てば経つほど払わないって人間心理なんですね。最初のうちはですね、多くの方は1万円でも5万円でも、あ、遅れちゃった、まずいなって急いで払うんですね。でもだんだんそれが時間が経ってきて5万、10万、15万って上がれば上がるほどですね、もうなんか払えないし、時間が経ってもそんなに厳しくないからとりあえずいいかなっていうですね、心理になってしまいますので、ぜひですね、時間が経てば経つほど払わないなというふうに考えていただいて、早め早めの着手をお勧めいたします。ただ先ほどの A 社長のようにですね、やっぱ心理としてですね、督促ってやるとですね、まあ嫌な気持ちになるんですよね。相手はなかなかのらりくらりになってきて、言っても動かないし、自分の、欲求が満足されないわけですから、嫌な気持ちになってきて、ついついその仕事って後回しになります。そこはですね、どうか一人で対応しないとかですね、専門家に急ぎ相談するとかですね、それは早め早めのですね、人を使った対処ということをお勧めします。2番、裁判手続き。いろいろなケース、いろんなやり方があるんですが、よくあるのは支払い督促であるとか調停であるとか民事訴訟、こういったものがございます。ちょっとこれはですね、専門的ですので、ご自身でというよりはまずどなたか専門家に相談するということをお勧めいたします。で、かっこさん、これがですね、毎回皆さんによく聞かれる誤解がございます。毎回皆さんに誤解に関する裁判の誤解というテーマでもう一本紙芝居を披露させていただきたいと思います。それでは裁判の誤解紙芝居、始まり始まり、はい。A 社長は木製家具を販売している会社の社長です。 A 社長はもともとものづくりが大好きで、しかも木材の温かみが感じられる家具を作ることが大好きでした。そして今では5人の従業員と木製家具の販売会社を運営しています。ある日のことです。A 社長はとても悩んでいました。困ったな。お客さんの B さん、先日引っ越し先の新居にダイニングテーブルから机から椅子から全部 B さん家専用の木材家具一式オーダーメイドで納品したんだよな。 B さんはすぐに代金100万円振り込んでくれるって言ってたけど、全然振り込んでくれないよ。もう3ヶ月も経っちゃったよ。おかしいな。ちょっともう一回電話してみよう。プルルルプルルル。お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。そんな、こりゃ困ったぞ。もう B さんに電話してても拉致が開かないから裁判するしかないな。こうして A 社長は B さんに対してオーダーメイドの木材家具一式100万円の代金の支払いを求めて裁判所で民事訴訟を提起しました。そして1年後のことです。この日いよいよ判決言い渡しの日になりました。正式に判決を言い渡します。主文、 B さんは A 社長の会社に対し100万円を支払いなさい。
やったー、勝訴だ、我が社の完全勝訴だ。
これで100万円払ってもらうってことについては裁判所のお墨付きあれだってことだな。
さてさて、勝訴できたのはいいんだけど、この後一体どうしたらいいんだろう。ちょっと裁判所の職員さんに聞いてみよう。
こちらは裁判所の職員の C 子さんです。こんにちは。今日はどうされましたか。
すみません、今日100万円の裁判で勝訴したんですけど、僕どうしたらいいんでしょうか。
それでしたら先方が控訴する可能性、つまり今回の裁判に不服があったりして、さらに上の裁判所で審理してほしいというかもしれません。そのための期間を控訴期間といって、判決文を受け取ってから2週間とされています。ですからまず判決が確定するのか控訴されるのか、しばらく待ってみてください。
あ、わかりました。
そして3週間後のことです。
いや、そろそろ B さんが判決文を受け取って2週間は経った頃だろうな。
B さん控訴したのかな、してないといいな。また裁判やるなんてもうやだな。
どっちなんだろう。
そうだ、裁判所の職員さんに電話で聞いてみようと。
もしもし、すいません、先日100万円の裁判で勝訴判決をもらったものなんですけど、先方が控訴したかどうかって分かりますか。
あ、少々お待ちくださいね。確認したところ、B 社の方は控訴はしてないみたいですね。ということで判決は確定になりましたね。
やったー、これで判決確定になったんだ。
あー、よかったよかった。じゃあすいません、100万円はいつ払ってもらえるんでしょうか。
それを裁判所に聞かれてもこちらではわからないですよ。
どういうことですか。だって裁判所で100万円払ってもらえるっていう裁判をして、勝訴の判決分までもらったんですから、この100万円はもらえるんじゃないんですか。
ああ、それはですね、皆さん誤解してるんですけど、裁判所で判決が出てもその後裁判所の方で相手の B さんからお金を取り上げてそちらにお支払いするなんていう制度はないんですよ。
そうなんですか。
はい、判決分が出ても B さんがお支払いしないということであれば、今度は強制執行という手続きをする必要があるんです。
そうだったんですか。もう裁判だけでこんなに時間かかったのに、まだお金もらえるわけじゃないんですね。
はあ、大変だな。
そういえば強制執行ってなんか聞いたことある言葉だな。
じゃあすいません、その強制執行やってもらえますか。
強制執行っていうのはですね、 A さんがまずはご自身で手続きするものなんですよ。
裁判所でやってくれるんじゃないんですか。
また面倒そうだな。
はい、あまりご存知ないようなので、そもそものお話しさせていただきますけど、 B さんに強制執行するっていうことであれば、 B さんのどんな財産に強制執行するか、それについては A さんご自身で調査したり決めていただく必要があるんです。例えば B さんの貯金とか不動産とか、そういった財産ですね。それが決まったら強制執行の手続きにあった書類を裁判所に提出していただいて、ようやく強制執行の手続きが始まることになるんです。そのため判決を取っただけでは強制執行になるわけじゃないんです。
そうだったんですか。
でも私 B さんのことなんてよく知らないので、 B さんの預貯金口座とか B さんが不動産持ってるかどうかなんて全然知らないんですけど、もしかしたら見つからないかもしれないし、見つかってもほとんどお金残ってないっていう可能性もありますよね。
はい、そういったことはよくありますね。
その場合はこの勝訴の判決分はどうなっちゃうんですか。
その場合は残念ながら、結局何も回収できないということで、それで終わりになってしまいますね。
長い時間かけてここまでやったのに、そんな。
はい、というわけでですね、よくあるやり取りの例をですね、裁判所舞台にお話をさせていただきました。それではお手元のレジュメ4ページ、勝訴しても〇〇、勝訴しても〇〇ということで、
はい、今のお話の通り勝訴してもお金が払われるとは限らないんです。
この点の誤解はですね、もう毎回聞かれることでございます。いや先生、裁判勝ったからこの1000万払えるってことでいいんですよね。
違うんですね。そして自分で〇〇、自分で〇〇ということで、自分で強制執行するということでございます。今のケース、例えばこの B さんのですね、預貯金口座がなんとか判明したとしても、いざ預貯金口座に強制執行してみたらお金が1円も入っていなかった。そうすると何も回収できない、むしろ強制執行のお金まで出てしまうという、もっとマイナスになっていくと、こういった状況でございます。はい、ということで括弧4、強制執行の対象物は自分で探す必要がございます。現金、不動産、動産、自動車、債権、債権というのは債権者と債務者ということで、例えばこの中に書いてある預貯金、売掛金、貸付金、給料、賞与、法人税の還付金、不動産賃料、クレジットカード、お店であればですね、クレジットカードで売上審判会社から入ってきますよね。そういったもの、あと保険と解約返礼金、こういったものがいろいろあります。ここに限られるものではあるんで、ここに書いてあるものに限られるわけではないんですが、よくあるものとして挙げさせていただきました。以上ですね、売掛金の管理、事前、取引中、事後のポイント、そして裁判の誤解と、とにかくポイントはですね、早期着手ということでございます。はい、以上第1のお話させていただきました。何かここでですね、ご意見ご質問等あれば挙手をして、どなたか何かいただければと思うんですが、どうでしょう。確かこういう取引した時こんなことがあったなとかですね、どんなことでも結構でございます。何かあればですね、遠慮なく言っていただければと思います。また終了後でも休憩中でもですね、おりますので、遠慮なくですね、ご相談をいただければと思います。はい、よろしいですかね。ではお時間も限られておりますので、どんどん進めさせていただきます。後ほど質問の時間をさらに設けておりますので、遠慮なくおっしゃっていただければと思います。それでは5ページの第2、経済産業省関係の補助金のお話をさせていただきます。本日前半はですね、売掛金の管理回収のお話をさせていただきました。で、後半ですね、資金繰り強化に関するお話をさせていただきます。経済産業省関係の補助金ということで、まず1番、補助金獲得に関する紙芝居、もう一度お話をさせていただきたいと思います。それでは本日3本目の紙芝居、始まり始まり。ここに A 社長と B 社長の2人の社長がいました。 A 社長です。 A 社長は電子部品の製造業を営んでおり、創業して10年になります。一人で会社を立ち上げて以来、必死の思いで働き続け、今では見事事業を軌道に乗せております。しかしこの A 社長は創業以来一度も補助金をもらったことがありませんでした。というのは、そもそも補助金がもらえるんだということ自体を知らなかったのです。ある日、同業者との情報交換会でのことです。ああ、A 社長、どうもお久しぶりです。いやー、ちょっと聞いてくださいよ。実は、我が社、ものづくり補助金という1000万円の補助金がもらえる制度に応募してみまして、事業計画書とか、いろいろな資料を提出してみたら、なんと、採択、つまり合格ということで、補助金1000万円、もらえることになったんですよ。1000万円ですか。すごい金額ですね。でもそれって最終的には返済するものですよね。社長、何言ってるんですか。補助金というのは原則として融資とは違うので、返済しなくていいものなんですよ。 A 社長は内心こう思いました。へえ、補助金ってもらえるものだったんだ。返済しなければいけないのかと思ってたよ。会社を立ち上げて以来、全く補助金情報なんて調べたことなかったな。よし、我が社もチャレンジしてみるぞ。こうして A 社長はインターネットで補助金情報を調べて、いくつかの補助金制度に応募してみました。なんだか書類がすごい多いし、言ってる言葉が難しくてよくわからないな。まあいいか、とにかく応募することが大事だろう。言葉にはこだわらずに、もう書いて出しちゃおう。だって我が社は創業10年の歴史がある会社だし、商品もバンバン売れてるということは市場に評価されてるということだ。 だから補助金の審査でもきっと高く評価されるに違いない。それにうちはものづくりをしているのであって書類書きの仕事をしているわけじゃないんだから、書類は苦手だってことは審査する人も分かってくれるだろう。書類なんかよりうちの商品を手に取ってくれさえすればうちの商品の良さはすぐに分かってくれるだろうしな。書類なんかに伝わるはずがない。そのあたりは審査する人も分かってくれるだろう。数ヶ月後のことです。数ヶ月後、補助金の採択結果の発表がありました。残念ながら A 社長の補助金申請は全て不採択、つまり不合格となってしまいました。なぜ我が社が不採択なんだ、なぜだ。場面は変わって今度は B 社長のお話です。B 社長は当初から IT 企業を創業することを目指しておりました。 B 社長は会社を立ち上げる前から様々な専門家を回っていろいろな相談をしてから会社を立ち上げました。補助金についてもいろいろと情報収集をしていました。今日も専門家に話を聞きに行っていました。どうもすいません、僕会社を立ち上げようと思うんですけど、いろいろ補助金などももらいながら会社をやっていきたいと思っています。補助金について教えてもらえますでしょうか。あ、そうでしたか。はい、どうぞ遠慮なくお気になってください。補助金情報は知ってるか知らないかだけの差でもらえたりもらえなかったりすることが多いですから、ぜひいろいろと情報収集されて得する側に回ってくださいね。ありがとうございます。早速ですが僕いろいろ調べたんですけど、創業補助金という創業する際の補助金があると聞きまして、通常は100万円もらえるところ、金融機関から借り入れをして事業を立ち上げるような場合は200万円もらえると聞きまして、創業時から200万円も補助してもらえたらとても助かるものですから、ぜひ挑戦したいと思いまして。お詳しいですね。そうなんです、この創業補助金も有効活用するといいですね。金融機関さんとうまくお付き合いをして融資をしてもらうことも重要ですし、補助金に応募して採択、つまり合格にしてもらうことも重要ですね。はい、創業補助金以外についてももらえる補助金はどんどんもらいたいと思います。まず手始めにどのようなことをするといいでしょうか。はい、まずはやっぱり事業計画書を作り込むことですね。事業計画書はいろいろな補助金に応募するときだけでなく、金融機関への融資を取る際のアピールにもなります。そして何より事業計画を作っている事業さんと作っていない事業会社さんでは業績に差が出やすいと言われていますからね。そうなんですね。じゃあ早速僕事業計画書を作ってみようと思います。いいですね。多くの経営者の方はやっぱり毎日とても忙しく過ごされているので、なかなかじっくり時間を作って事業計画を練ったり作り直したり、そういった機会がありませんので、そういった時間を強制的に確保するためにもこの補助金の制度や融資の制度というのは良い機会になりますよ。会社のビジョン、ミッションなどじっくり練ってみて、気持ちが盛り上がるようなもの、ワクワクできるようなものが出来上がるといいですね。ありがとうございます。他にはどういうポイントがあるんでしょうか。特に重要なのは補助金の審査のポイント、審査のポイントを押さえるということですね。その補助金によって違いますので、どこが審査のポイントなのか、どういうアピールに点数がもらえるのか、どういう時に加点されるのか、しっかりとですね、募集要項、公募要領というものを読み込むことが大切です。また詳しい人に最新の情報などを聞いてみることも重要です。ああ、そうなんですね。わかりました。しっかりと情報収集して書いてみようと思います。これってたくさん書けば書くほど量をいっぱい書いた方がしっかりと読み込んでもらえて点数も高くなるんでしょうか。それがそうとも限らないんですよ。多くの補助金制度は限られた時間の中でたくさんの申請書に評価をつけなければいけないので、量をたくさん書いても全部しっかり見てもらえるとは限りません。そうすると対策としては一読了解型の文章、なるべく読みやすくなるような文章、そして業界用語は使わない、分かりやすい書き方をするという必要があります。また申請書はですね、実はカラーの写真を入れたり図を入れたりしてもいいと、そういったこともあるんです。それはしっかりと事前に調べることをお勧めします。 ちなみに審査員の人がわざわざ会社のホームページを見てくれるとか商品の現物を手に取ってくれるということは通常はまずないと思います。こちらから書類で伝わるようにしっかりとアピールをしないといけないんです。そして出来上がったら誰かに見てもらう、読んでもらうということもとても重要です。というのはどうしても自分の業界のことは言葉を省略してしまったり気づかないうちに専門用語を使ってしまったりすることが多いからなんです。わかりました、頑張ります。そして創業補助金の採択結果の発表日となりました。なんとめでたく B 社長は200万円の創業補助金をもらえることになりました。その後さらに50万円の小規模事業者持続化補助金ももらえることになりました。3年後さらに1000万円のものづくり補助金ももらえることになりました。やったー、全部もらえたー。はい、というわけでですね、補助金に関する紙芝居のストーリーをお伝えさせていただきました。それではお手元のレジュメ5ページをご覧いただけますでしょうか。5ページです。2番の前提知識のお話からさせていただきます。私前半はですね、弁護士として普段行っている債権回収のお話をさせていただきました。今この後半のお話はですね、主に中小企業診断士として活動している内容を今お伝えしております。2番前提知識1、融資とは異なり返済不要のものが多いです。ただしいろいろ留意点はあります。後ほど確認していきましょう。2、申請できる条件の補助金であってももらえるとは限らないものが多いんです。出せばもらえるわけじゃないんです。どういうことかというと3番です。3、審査があるんですね。審査が行われて応募者の方の応募書類に点数付けをしていくんです。点数付けをして上の人、上位の人から補助金がもらえますよというものが多いんですね。なので出せばもらえるわけじゃないんです。そして4番、募集期間がなんと数週間から 1、2ヶ月、だいぶ短いんですね。毎日忙しいお仕事してる中でこの募集期間これだけ短いとなかなかですね、もう出そうと思った時には終わっちゃってるということがよくあります。5、計画が採択、つまり合格ということになってから実際に経費の支払いをします。支払いをしたものについて一定期間が経過してから補助金が支給される。つまり補助金というのは先払いでもらえるわけじゃないんですね。合格しました、やった、1000万円合格です、あなたは合格です。ただし合格してから1500万円とか支払ったものについて後で1000万円返ってくる、こういうイメージです。だから合格になったらすぐお金がもらえるわけじゃないということは気をつけてください。そこで3番、補助金獲得のポイント、1、ライバルに勝つために〇〇をしてください。ライバルに勝つために〇〇をしてください。募集開始前に準備を開始するということで、フライングしてください、もう先にですね作り始める。皆さん多くの方はですね、はい、始まったらしいですよ、それどうなんですかとかですね、始まるとこう口コミでですね、こういうのあるらしいあるらしいって広がるんですよね。でそこで聞いた時にはもうだいぶ時間が過ぎているんですよね。で結局間に合わないということが多いです。そこでもうそれどころじゃないです。皆さんは有利になっていただきたいので、もうフライングするぐらいです。始まる前から準備するということは、そういった情報をですね事前に追いかける、できれば昨年のですね募集要項を見てある程度作っておくとかですね、そういったことをお勧めします。2、日頃から補助金情報を収集するということで、いろいろホームページをここに記載しております。 JNET21、中小企業庁であるとか自治体、経済産業省のホームページ、こういったところにですね補助金情報というものが出ております。で、今回ですね一番最後のページにですね、青森県の県庁のホームページ、県庁さんの補助金助成金のですね、県庁のホームページでこちらを見ていただければですね、いろいろその地域ごとに、いろいろな補助金助成金ございますので、ぜひこれは有効活用していただければと思います。正確な資料、正確なデータではないんですが、大体日本のですね全国の企業の何パーセントがこの補助金をもらったことがあるかというですね、データがあるんですね。はい、何パーセントぐらい皆さん補助金 日本の企業はですねもらってるのかなと思うでしょうか。これ一説によるとですね 2% ぐらいって言われてるんですね。もうほとんどの企業さんが補助金を結局もらえないまま、本当だったらもらえたものをですねもらえないまま過ごしてしまうという状況にある。ぜひ皆さんは得する側に回っていただきたいというお話です。ですので経済産業省レベル、国レベルのものから地方自治体レベルのものでいろいろなものがあります。これをですねぜひ日頃から情報収集して、もうもらえるものは常にもらおうと、とりあえず出してみようと、それぐらいのですね勢いでやってみて得していただければと思います。はい、よろしいですかね。ぜひこういったホームページを活用していただければと思います。マルさん、あと商工会議所様にですね日頃から聞いていただくと、商工会議所様には情報がたくさん集まっておりますので、ぜひ最近のなんか情報あるとかっていうのをですね、商工会議所様に聞いていただくと一番早いと思います。はい、では丸3番ですね、評価点数の高い順からもらえる制度が多いということで、ぜひ高得点を狙っていただきたい。高得点を狙っていただくということは、この状況、つまり募集期間がそもそも短いということは、準備時間が長いというだけで相当有利ですよね。多くの方は駆け込みで慌てて書いてですね、まぁ、ちょっとなかなか乱雑だったりしてですね、取れないということがあります。ということは、募集期間が始まる前から急いで準備するというだけで結構リードになる可能性があります。マリオン、書類で勝負です。何か商品とか製品の現物をですね、見ていただけるということはありません。ですので、書類でアピールをしなければいけません。そこで、丸五、あらかじめ〇〇を作り込んでおく。あらかじめ〇〇を作り込んでおく。毎年補助金をもらうつもりで。これは何かというと、事業計画書。事業計画書ですね。で、事業計画書をですね、作りましょうと、私がよくですね、中小企業の経営者の方にですね、事業計画書を作りましょうよと言うとですね、とても嫌な顔をされちゃうんですね。なぜ嫌な顔をされるかというと、いやー先生、なんか事業計画書って見たことあるけど、あんな長いの作れないよと、皆さん言われるんですね。で、分かりました、頑張りますと言ってくださった経営者の方でもですね、1ヶ月後、2ヶ月後行くと、ちょっと今作ってるから待ってとかって言われるんですね。分かりました、じゃあ待ってます、来月来ますねと。来月来たらですね、もうだんだんテンションが下がってきてしまっていて、大変だから作らずじまいになってしまうということだと思います。そこでじゃあどうするか、お手元の、資料のですね、後ろから1枚目、2枚目、3枚目のものを見ていただければと思います。3枚目に事業計画書というものを入れてございます。後ろから3枚目ですね、はい。で、そちらですね、はい。で、多くの経営者の方がですね、立派な事業計画書をですね、何十ページもある事業計画書を見て、挫折します。そこでもうそれをやめましょうと。もう A4 1枚だけでいいです。 A4 1枚だけ頑張れば、最初とはしてはいいんじゃないですかと。で、後で時間があればですね、どんどんブラッシュアップすればいいんです。で、最初だけはもう最低限のものだけ作ってみましょうという趣旨で、私が常に作っているものはこの携帯で、もう最低限のものしか書かない、そういうスタンスです。どうしても最初から10ページ20ページの事業計画書を作ろうと思ったら、皆さん挫折するわけですね。なのでそれはもうやめましょう。とりあえず補助金を取るためと融資を獲得するために最低限のものだけ作っておきましょう。こういう考え方で作ってます。で、見ていただくと、もうA41 枚しかないし、しかも枠があるだけでですね、なんか枠があるとある程度埋めた感じになるんですよね。で、見栄えもはいいということで、枠を作って、もう一言、最初は一言二言でも構いません。あるかないかと言ったらあるだけでもいいんです。で、こういった項目をですね書いていただく。ただどうしても経営理念とかですね、そういったところは補助金でも融資でも見られますし、この真ん中にスウォット分析というのがあるんですが、これも定番で、どうしてもこれちょっとやらないといけないんですね。だからこれはやっていただくと。あと数時間系はですね、ちょっと税理士さんに簡単に聞いてもらえば埋められると思います。もうこれだけでいいから、最初の初めの一歩は簡単にしましょう。初めの一歩を難しくしてしまうと皆さんやらなくなってしまうので、最初の一歩を簡単にする、もうこの最低限の事業計画書ということで、こういったものを使っています。で、こういったものがですね作っていて、ある程度のスウォット分析もできていれば、補助金申請するときにも、あ、この会社さんはちゃんと事業計画作ってるんだな、ちゃんとスウォット分析した上で日々経営してるんだな、じゃあ補助金出しやすいよねということが狙いです。はい、この何か分からないことがあればですね、連絡をお聞きになってください。 はい、それではですね、お手元のレジュメは今5ページの一番下で事業計画書を作り込んでおくというお話をさせていただきました。そこから進んでいただいて6ページ6ページの一番上は事業計画書のことです。今すぐ取り組めます。この欄をですね、この事業計画書を分かるところをとりあえず埋めればいいだけです。分かるところだけまず埋めます。で、一マスでも埋めると人はサイガルニク効果といって、ちょっとでもやるとやりたくなっちゃうんですね。でも最初の一歩が皆さんめんどくさいんですよね。最初の一歩を簡単にしましょう。一言でもですね、ぜひ今書いていただければと思います。そして今すぐ取り組めると。で、これを作っておくと融資獲得にも有利です。経営にも好影響がありますということでですね、これを私の場合はお勧めさせていただいております。そして ⑥ 〇〇を予測、〇〇を予測ということで、こちらは加点のポイント、加点ポイントというのがですね、その補助金ごとにございます。で、そのポイントをですね、まんべんなく触れていただきたいんです。まんべんなく触れる、なぜかというとですね、よくあるのは、我が社はこのポイントに一番力が入ってる会社だから、そこだけいっぱい書いて、他のポイントはちょっとよくわからないから書かないでおこうってやるわけですね。でも多くの場合はですね、採点表というものが存在していて、一つの箇所に配点できるポイントというのはもう決まってしまってるんですね。そうすると一箇所だけバーッといっぱい書いてもですね、他が全部0点になってしまうと、どうせその一箇所はですね、もう条件が決まっちゃってるんです。それよりはまんべんなく触れた方が勝ちやすい。でも多くのですね、企業さんはこの逆をやってしまうということで、ぜひ加点ポイントを予測していただいて、まんべんなく触れてください。で、これはその公募要領、募集要項、補助金ごとに募集要項、公募要領というのが配られます。で、毎回変わります。今日ですね、先ほど、この紙芝居の中では3つの補助金を伝えました。創業補助金と小規模事業者持続化補助金とものづくり補助金と3つ出しました。これはですね、去年はそうでした。ただ今年もうすぐですね、2月末あたりからものづくり補助金というのがですね、おそらく1000万とかそのレベルのものが出ます。それもですね、内容はまた変わりますので、それは気をつけてください。この同じ内容じゃないかもしれません。創業補助金はちょっと出るかどうか分かりません。小規模事業者持続化補助金は出ます。そういうような形で、まあ、トレンドであるとか情報がどんどん変わっていくので、それはその時ごとに考えていただきたいと思います。で、その募集要項ごとにしっかりと対応していくということです。募集開始前にぜひ準備を開始してください。そして加点事由というものがございます。この中にですね、例経営力向上計画という言葉を書いております。経営力向上計画、それに我が社は経営力向上計画認定受けておりますという方っていらっしゃったりしますかね。はい、経営力向上計画というのはですね、去年から、一昨年ですかね、始まった制度で、この認定を、経営力向上計画の認定をくださいというものを出すとですね、後々ですね、融資の利率が下がる可能性があったり、補助金の審査の時にもともと加点ポイントにしてくれる、こういう制度ができたんですね。経営力向上計画で、大体でも認定ってなんかまたすごいいっぱい書類書かなきゃいけないでしょって毎回言われるんですが、これちょっと画期的で、実質 A4 用紙2枚でいいです。実質 A4 用紙2枚書くだけでですね、認定が受けられるっていう制度が始まったんですね。これが経営力向上計画という制度です。ぜひちょっとインターネットで調べていただいて、経営力向上計画で調べていただくと出てきます。で、実質 A4 2枚ぐらいを書けばですね、認定してもらえると。で、認定してもらえるとですね、一部税金が安くなるとか利率が安くなるという可能性があるんですね。ちょっとハードルが高いんですけど、プラス昨年度1000万円のものづくり補助金の際にもともと加点してもらえたんです。経営力向上計画を取ってる企業さんということだけで加点してもらえたんですね。で、そうすると補助金また受かりやすくなるわけですね。こういう制度があるんです。今後他の補助金でもですね、この経営力向上計画が評価される可能性がありますので、ぜひですね、あらかじめ取っておくということをお勧めします。で、何かの例えば会社案内を作るときとかでもですね、我が社は経営力向上計画認定企業ですってアピールにも使えたりします。ホームページにもですね、アピールとして使えたりしますので、ぜひこれはお勧めいたします。そんな制度っていろいろこれからも出てきますので、常にこの情報に追いつくということが重要です。はい、それでは ⑧ 採点者の立場になってみると、⑧ 採点者の立場になってみるということで、 各有私もですね、最低者側に回ることもあります。中小企業診断士としてですね、補助金を申請する側のサポートをすることもあれば、こう、いろいろな経緯によってですね、採点させていただく立場に回ることもあるんですね。でその時にやっぱり採点の立場、採点する側になってくるとですね、こう採点側の気持ちに立ってくださっている書き方とそうでない書き方って、伝わるわけですね。で例えば見やすいようにですね、いろんなグラフ使ってくださったり、イメージ図をわざわざ作ってくださっていると、当然長い文章だけじゃなくて図で頭に入ってくるので、あ、なるほど、そういう企画なんですね、とかってことはよくわかるわけですね。また文章も決して私は全ての業界に詳しいわけでは全くありません。一部分の業界しか知りませんので、違う分野のお話をされるとですね、専門用語を使われていると全くわからないんですね。で、なんとか調べながら追いつくっていう形になってしまうので、当然点数をつけづらくなってしまうと。あと適切なデータをですね、引用しているのかどうか、いろいろ素晴らしいこうアイデアをですね、申請書に書かれるんですけど、全くデータがないとですね、本当にそれ実現できるんですかねって思ってしまうんですね。なのでデータがあるといいです。また分量もですね、長ければいいというわけでもないですし、短ければいいというわけでもないので、そこはですね、内容によって適宜ですね、ぜひ練り込んでいただきたいと。で、採点者の情報を収集すると。補助金によって誰が採点者かというのはまた変わります。そういった情報もですね、分かるようであれば情報収集していくということです。そして最後、丸八、新規性、革新性、実現可能性、社会貢献性のある計画は評価が高い。どういうことかというとですね、こう採点する立場からすると、悪い例で言えばですね、普通のことを書かれたりとか、会社のために、我が社の業績を上げるために補助金をやるんですっていうふうな申請書と、かたやなんかすごい今までにないことを書いてくださっていて、面白いなと思わせられるようなものとか、革新的なものだなと思うものとか、あと、そんな発想でしかも実現可能性あるなって感じるものとか、あと社会貢献性、いや、この街を、自分の会社の業績もそうだけども、この街づくりを盛り上げたいなとか、この文化を守っていきたいなとかですね、そういったことを言われるとですね、採点官もやっぱり応援したくなるんですよね。それ素晴らしい事業だなとなると、当然社会貢献性のある計画というなりますので、そうすると当然点数が高くなるということで、こういった視点もですね、ぜひ入れられるようであればですね、入れていただきたいというふうに思います。はい、そして最後に留意点をお伝えさせていただきます。補助金、いいことばかりではないんですね。お金がもらえるからいいことというふうに思ってしまったですね、なかなか実は後で手痛いことがあります。例えば一つ目、まず応募条件がですね、とても複雑で、ここで、挫折してしまう方多いです。もう分からなければですね、どんどん電話で聞いていくということをお勧めします。で、申請にはですね、結構最初はですね、時間と労力がかかるんですね。で、不合格ということも当然ある世界です。勝負ですからね。そうするとなんか報われなかったなって思う可能性ももちろんあります。いいことばかりじゃないんですね。そうするとですね、なんかこの補助金絶対一発勝負で取るっていうよりは、もう毎年毎年全部もらえるものはもらっていこうというふうな考えになった方がですね、一発勝負で取れなかったらなんか取ろう感がありますよね。そうじゃなくて、もう毎年もらえるものはもらっていこう、こういう発想の方がおすすめです。で、採択されました、合格しました、やったーで終わらないんですね。その後いろんな書類をですね、あれ出してこれ出してというのがまた大変です。でもやっぱり1000万円とかですね、多額の金額が税金から出るわけですから、きっちりとやらなければいけません。で、ルール違反するとですね、補助金出ないんですね。なんか項目違うものを買っちゃうとかですね、合格って言われる前に買っちゃうとかですね、それもう容赦なく出ません。容赦なく出ないので、しっかりなんかやるときには適宜ルールを確認しながらやった方がいいです。そして5年間の報告義務があります。5年間報告を求められたら言わなきゃいけません。で、補助金をもらうためにですね、無茶な計画立ったりするわけですね。そういった方はやっぱあるわけですね。なんか1000万もらえなら、とりあえず全然やらないこと書いてみようかな。これはですね、あんまりいいことはないと思いますね。無茶な計画を作ったら、本業と関係ないことやってロスが生じるだけっていう可能性もありますので、これ私はですね、私だったら進めないですね。それは経営上のロスになってしまうのはもう正直言ってですね、補助金目的で全くやらないことに手を出すから、これやめた方がいいと思います。不正受給、犯罪です。自らの首を絞めることになりますので、それは気をつけていただきたいと思います。はい、以上ですね、補助金に関するお話をさせていただきました。どうでしょう、何か、こんな質問があるとかですね、こういう場合ってどうですかとかですね、どんなことでも結構ですので、遠慮なく聞いていただければと思うんですが、どうでしょう。 どうぞ、ありがとうございます。
昨年の経済産業省さんの、
はい、
IT
導入補助金、
補助金を受けたんですけども、
はい、お、素晴らしい。
でその際にですね、ソフトを導入したんですけど、
はい、
実は自社でできなかったので、
はい、
コンサルの方紹介を受けて、コンサルの方に、書類を、作成していただいたんですけども、
はい、
その時ちょっと初めてだったので、
はい、
コンサルさんの手数料っていうのが当然発生していたので、
はい、
これちなみに手数料っていうのはどの辺からどの辺、要はその、
はあ、
相場っていうのがあるもんなんですよ。ちなみにうちの方では
100%
ということで、
はい、
実際補助金出た額が150、150万に対しての3分の2だったので100万円出たんです。
あ、出たんですね。
それに対するの 20% ですね、20万円ということで、
はい、
お支払いしたんですけども、ちょっとその辺も全く分からなかった、言われるがまま、
はい、
お支払いしてしまったんですけども、業界的にはどういう
感じで一般の、ありがとうございます。はい、とてもいいご質問で、しかも補助金も取られてらっしゃるということをですね、補助金のその手数料をかけてよくいただく質問で、全くルールはないので自由なんですね。で、2割っていうのは結構聞く相場として、相場といって、相場はないというふうに言った方がいいと思うんですけど、2割はよくありますね。15% から 20% というのはよくあるお話ですね。ただそれは、単発で、スポットで初めて多分入られたっていう、継続的なご関係ないので、そういった形っていうのは、あとはもう一つはですね、もともと継続的な関係があるような場合であればですね、もっと安かったりすることはありますね。単発だと 15% か 20% をいただきます。施工報酬で 15% 20% というのはよくあるお話ですね。で、もともとその継続的なお付き合いがあるような場合だともっと低いというのもあるというようなところでございますね。どうもありがとうございます、はい、拍手お願いします。ありがとうございます。はい、どうでしょう、どんなことでも結構でございますので、遠慮なくですね、聞いていただければと思います。はい、ですね、もうどんどんですね、もらえるものは有効活用してですね、いくのがよろしいかと思いますね。もらわないと、損ですからね。他の会社さんはどんどんもらえるのに、もらわなかったら損ということになりますので、ぜひ。で、またその取るために補助金申請書を書くとですね、自社の振り返りになるんですね。で、そうすると、あ、そういえばこういうこともこれからやっていきたいなとか、とかいろいろ出てくると、ここにまたですね、補助金の良さがあったりします。で、とてもいいケースはですね、補助金は結局不合格になってしまったけれども、その中で作った計画がとてもいいものができて、会社のみんなで頑張りたいというふうになったから、やってみることにしましたって言ったら、そっちがどんどんですね、うまくいっていって、補助金別に関係なかったということもですね、たまに聞くところなので、そういった新しい風を入れるようなですね、期待にもしていただければと思います。はい、何かあればですね、遠慮なく後ほどでも収録も待機しておりますので、遠慮なく行っていただければと思います。それではここで10分間の休憩とさせていただきたいと思います。それでは休憩をよろしくお願いいたします。